解体者の夜ヘルツ。
ヒラギツコさん俺の嫁ビーラ三平です。
セイバーは俺の嫁ドイチューです。
サウチカエリヤシナグミ三浦亜瀬さんは俺の嫁松崎カッソシです。
はい、ということで今週もやってまいりました二次元再退社の夜ヘルツですけれども、
はい、
もう12月になったということで秋アニメも佳境です。
ああ、
はい、
もう終わる今年。
そうです ね。
やば。
今年終わって、そしてまた新しいアニメが始まるのです。
UFO だ。いや、ほんまやな。あとだって4話ぐらいで終わるってことか。
ね、
3話4話ぐらいで。
そうよ。
っていうか、アニメクールで区切って見てると、本当1年早く終わるなって感じすんな。
ですね。
まあね、うん、4回お別れを経験したら。
そうそうそう。うん、まあ、そんな感じで。じゃあ、ちょっと今週も、アニメの話からしていきましょう。はい、今週は松崎さんからお願いします。
はい。いや、これね、アニメあんま見ない。芸人ともちょっと喋ったんですけど、
はいはい、
やっぱりちょっとダンダダンの7話は、
あ、
ちょっとえぐかったなと思って、
うん、
劇場版でしたもんね、もうほぼ。
ちょっとすごすぎましたね、あれ。
7話っていうと、あれですよね。
アクロバティックサラサラ。
はいはいはい、うん、アクサラの話。はい、
アクサラの、の、まあ、決着。
はい。
まあっていう回ですけど、
はい
はい
はい、
あれね、いや、まあね、当然原作の漫画にはある話だし、
うん、
まあこういう話っていうのも知ってたんですけど、
うん、
ちょっとアニメになるにあたっての、
うん、
その原作の膨らませ方というか、
うん、
だから割とね、原作にないシーンを結構使ってるんですよね。例えばその、7話の冒頭の、アバンと言いますか。
はいはい。
のところで、あれ何ですかね、実写みたいな、なんか、夜道をなんか走り抜けてるみたいな、そのカメラ、アングルの、やつとかももう当然ないですし。
うん。
あとは、そうですね、まあ、それこそ、過去回想の、
はい、あれね、
あれね、結局そのなぜそのアクサラっていう、まあ妖怪の、
うん、
まあ生前の話なんですけど、うん、
はいはい、
またこれがまたちょっともうかわいそうというか悲惨というか、
うん、
まあ、よくはその、母子家庭で、母一人、子一人で子供を育て、娘を育てるために、いろんな仕事して、
うん、
いや自分の、ね、体をも、
うん、
みたいな感じで、で、
うん、
戦争のバイトもして、清掃のバイトも、親子連れがいっぱいいるような商業施設の、清掃の仕事とかしてて、で、娘が、その、なんかバレエを、あれは習いたいっていう感じで、バレエをね、
うんうんうんうん、
なんか習ってるのか自分でね。
教えてるみたいな。
教えてる感じですよね。
うん、お母さんが多分昔やってたみたいな感じなのかなっていう。うんうん、
ですよね。でも、その、で、トーシューズみたいなのも同じやつをもうずっと使い込んでて、
うんうん。
で、それで稼いだ、自分がいっぱい働いて稼いだお金を、その娘が、その欲しがってた、その、バレエの、ドレスっていうんですか、
うんうん、
あれを買ってあげて、っていう中に、借金取りがやってきて。
うん、
今あるんですか？娘を連れ去るっていう。
あんなね。まあまあ。いつの時代かはね、そうそう、まだ、ね。
時代背景が考察されてるのを見ると、いろいろ出てるよね。バブル期の頃の話なんじゃないかとか。
あ、まあね。近代妖怪ですもんね。
その借金的な法律が改正される前の、
うん。
時代の話なんだ
った
とか。
なるほど、なるほど。
うん。
で、あそこの、部屋のシーンなんて、あんなに、えぐくないんですよ。
ああ、うん、原作は。
だって、アニメ、なんか、 ドアガラスみたいなのにバンってぶつかって、うん、もうガラスで腕切ってたじゃないですか。
あ、グザグでしたね。
あんなんも、ないし、多分ね、原作だと、その夜道走ってるお母さんが転んだ拍子に目を打ってみたいなね、シーンもあったんですけど。だから部屋の中で、その、家にやってきた借金取りになんか、目スパってみたいなんとか。あれ、ちょっとえぐかったし。で、その後のバレエのシーンも、すごくなんか、綺麗で。本当になんかバレエをそういうなんか、なんか大会みたいなところで踊ってるかのような、シーンで、でも、ちゃんと見ると、最後のジャンプの時に、その、ビルの屋上の、ところが見えるんですよ。だここに足かけてジャンプしてっていうのが見えるあたりとか。で、現代に戻ってきての、あの感じというか、あれもね、てかそのお別れのシーンみたいなところも、ちょっとしたね、その仕草みたいなのが結構追加されてたりとかして。だ最後、まああの漫画だからね、普通にそのコマで書かれてるだけなんですけど、その最後、成仏するときとかも、最後のアニメ版だと、そのアクサラが、その、最後アイラの髪をこう、最後、撫でて消えるんですよね。あんなんとか、ちょっと、原作を、なんか、ちゃんと膨らませて、っていう、いや、これ、やばいな、という、クオリティの面も、その、原作のその理解度みたいなところも含めて、だからね、なんかね、ダンダダンって、まあ基本まあコメディのところが多いんですけど、結構ね、この、今後も出てくる妖怪とか、幽霊とかって、結構えぐい過去あるんですよ。この後出てくるやつとかも。だから、これ、アニメでやられたら、俺ら耐えられないんじゃねえかっていう。
なるほどね。
そうね。
これはね、ちょっとびっくりしすぎてしまったというか。いや、こんなん、あと、まだ、言い方悪いけど、まだ見なきゃいけないのっていう。めっちゃ悪いからすると。
誰に頼まれたわけでもないのに。そんな、そんな刑罰を受けてるわけでもないのに。
いや、見るんだけど、見たらだって、そういう話がまた出てくるから。
うん、でしょうな。
そうね。
で、いや、あれはちょっとね、
だから、原作読んでないけど、はい、あそこの回想のシーンとかはさ、もうめちゃくちゃ、ブーストがかけられてるのが伝わってくるわけよ。だから、あれを思い出したよね、ルックバックの。漫画褒められて、認められて、なんか、走り出すシーンあるじゃない。
ああ、ゼミチーを、はいはいはい。
そうそう。あそこも、原作だとそんなに長いシーンじゃないけど、アニメですごくなんか演出的に描かれてて、ちょっとそれが思い出されたね、あそこのシーンは。原作読んでないんだけど、
はいはいはい。
伝わってくるというか、
そう、なんかね、細かいね、修正とかもあって、その、アクサラが着てる服って、要はその、生前お母さんが娘に買ってあげたドレス。
ああ、はいはいはいはい。
そうですよね。
で、原作は、割と、もうずっと服なんですけど、アニメ版だと、要は、その、幽霊になってから、その子供の、頃の、その、アイラちゃんを、に、になんか見つかってみたいなシーン。
お母さんみたいな。
間違えてお母さんって呼ばれる。
呼ばれちゃってみたいな。あそこは、 要はその、亡くなった時の服になってるんですよね、
あそこ。
だから、アイラちゃんから、私はこの子の守るんだってなってから、あの服になった。
なるほどね。
なんか、すごく原作を、ちゃんとその、保管してる感じもすごくあって、なんか、いいアニメ化だな、とは思いました。ただ、問題は、みんなの心が持つのか。
そうね。
だから、あそこもさ、その、過去の、その、借金がなんだっていうのもさ、こっちに委ねられるじゃん。その、明確にこういうことがあって、
そう、そう。
子供がこうなりましたみたいのも描かれないから、
うん。
こっちが想像する余地をすごく残してるからこそ、えぐいというかしんどいのもあるよね。
はいはいはい。
そう、だからそこの過去がね、全く、ね、描かれて、その、要はその、旦那さんどうなったんだ
とか。そう。
じゃあ、あの後本当のアイラちゃんは、どうなったのっていうところとかは、
そう。
全く描かれないまま。
だからこそちょっと、またエグかったり、感情移入してしまったりみたいなとこはあるけどね、あそこ。そ
うですね。こっちでこうなんじゃないかとか思っちゃう分、ちょっと、来るものありますよね。
考えたくないとこまで想像してしまうみたいな。
でもそれを救うかのようなね、最後の動物のシーン。
あれ美しいですよね。
いやー、優しい世界で。泣いちゃう、泣いちゃった、本当に。
結構、でも俺ね、その、見てて、で、はい、まあ、最初はターボババア、まあ、都市伝説というか、現代妖怪。
はい、はい。
で、今度アクロパティックサラサルでしょ。これも結構新しい都市伝説なんですよ。
まあ、そうですよね。
そう。で、どっちも、どっちかっていうと、その、ネーミングだけ見ると、ちょっとネタっぽい名前の都市伝説をちょっとチョイスしてるような印象があって、あえて。
はいはい、
でも、そうですね。
そこに新解釈で、なんかこう、シリアスな背景をつけるっていうのは、もっとさ、わかりやすい都市伝説とか回もあると思うのよ。
うん、
なんかシリアスにするなら。
はいはいはい、
でも、あえてネーミングがターボババアとかアクロバティックサラサラとか、ちょっとコメディの要素を感じるネーミングのをチョイスして、うん、あえてそこにすごい、えぐい、重い、シリアスな感じを被せるっていうのは、ちょっと手法としては面白いし、いいなと思ったんだけどね。
口裂け女とかね、言ったら。
まあね。
そう、だから、ちゃんとね、コメディの要素もちゃんと入れてくるところがね、またね、その、差がね、よりできて、
そうね。
えぐさを感じますよね。
だって今回の、だって冒頭は、金玉さんがさ、話だからね。
そうですよ。
そっから始まって、
金玉を手に入れたから、っていう話ですもんね。
そう。
それがあんな話になるとはっていう。
うん。
なので、ちょっと今後が、不安です。
耐えられるか、心が耐えられるか。
はい。どこまでやるんやろっていうのがすごい気になるな。
というのもありますしね。
もしワンクールだとしたら、言ってもあと4話くらいだもんね。
そうですよね。
うん。だって次の話ぐらいで多分終わるだろうから。でね、はい。以上です。
はい。了解しました。じゃあ次俺ですね。結構ね、はい、まあ、ツグル目に入って、ちょっと溜め込んでたのを一気に見たら感動してしまったですけど、はい、2.5 次元のリリサ。
はい。
うん。俺がね、まあ、2クール目に入ってキャラもちょっといろいろ増えてきたりもしたんだけど、なんかキャラが増えてもその配置に無駄がないというかね、うん、よく作られてんなと思って。で、まあ、15話で登場するアリアってキャラがいるんですよ。
うん。
その子はまあコスプレで有名になりたいギャルなんですね。でまあ最初はアニメなんかもそんなに詳しくなくて、でちょっとまあ最初出てきた時はだからオタクじゃないギャルのレイヤーだから、はい、なんかこう俺のイメージで 承認欲求強すぎてなんかみんなとぶつかる問題児キャラみたいのになんのかなと思ったら、思ってたら、
うん、
またちょっとそこにはコスプレをやる理由があったりして、
うん、
で、まあそのアリアがコスプレサイトで、一番最初にコスプレやった時かな、なんかその写真撮られて取り上げられてて、その時はそのマイナー漫画のキャラのコスプレをしてたっていうので紹介されてたわけよ。で、それが、うん、バルキリー戦線のメリアっていうキャラクターで、で、それはなんかリリエールにハマる前の小一の頃の正宗が初めて買ったジャンプに載ってた漫画だ、みたいなのもあったりして。で、これ実はそのバルキリー戦線の作者、漫画家の作者が、そのアリアの父親だったと。
おう。
で、でもずっと前に両親離婚してて、父親とは10年会ってないと。
うん。
でもそのコスプレで有名になれば、父親と再会できる。かもしれないって思いからコスプレを始めたみたいな背景があって、
うん、
で、このエピソード物語としてはもう大断言で終わるんですよ。収まるんです、うん、
はいはい。
まあまあ、オチ言っちゃうとお父さんともちろん再会できますと。
はい、
うん。で、ただ、これオチをね、この場で言っても、全然問題ないくらい、展開がとにかくドラマチックなんですよ。
うん。
もう、登場するほぼ全キャラが、いい具合にその物語の芯の方に絡んでくるような感じで、
はい、
もうめちゃくちゃちょっと感動してしまったくらいいい展開だったんですね、
はい。
で、このストーリーはもうもちろんちょっと皆さんに見ていただきたいっていうのがあるんですけれども、ちょっとその中でさらに良かったのが、ちょっと関係性萌えみたいな感じで、で、そのギャルのアリアと、2クール目から本格的に話に絡んでくるキャラで、ノア、コスプレネームノノア、ノノアってキャラがいるんですね。
はい。
で、その子は、まあ、まあ、ある理由から常に、こう、なんか無表情で、コスプレの写真に収まる。で、まあ、実は極度のコミュ障の少女で、で、今まで友達を作れなかった。まあ、いろんな、ちょっと、ある理由があって。で、まあ、すれ違いがあったけど、結果的にその自分が憧れてたリリサと友達になるみたいな、まあ、エピソードがある子なんですけど。
うん。
で、そんな子だから、アリアが登場した時は、ちょっとその、陽キャと陰キャの相性の悪さから、結構アリアを敵視してったりするわけですよ。
うん。
うん。その、オタクに、うん、アニメ詳しくないのに、なんかコスプレするってことにちょっと抵抗感じてたりとかもして。
はいはい。
うん、でもその、まあ、有名になりたいのに、なんでその有名じゃない昔のコスプレをしてたんだろうっていう理由を聞くシーンがあって、
うん、
で、アリアはプライベートなことだからって最初答えないですね。
はい。
でも、なんかその時にその、ノノアが、もうギャルってのは人にはぐいぐい距離詰めるくせに、なんでこっちが踏み込むと引くんじゃみたいな感じになって、
うん、
でも、そこで感情的になるんじゃなくて、自分とリリさんの時も、こう、うまく気持ちを伝えれなくて、すれ違いみたいのがあったわけよ。
はい。
だから、まずちゃんと話を聞こう。で、聞いた上で、自分の思ってることを伝えようみたいな気持ちになって、
うん、
ちょっとその、ツークール目ずっと見てるとね、その、コミュ障だったあの子が、ちょっとそういう成長を見せるっていうのでも、ほろっと来るわけよ。
うん。
うん、で、まあ結果話聞くと、アリアは友達慣れしてるからこそ、その、自分の重い話を、押し付けたくなくて話さないっていうことが分かったわけね。
うん。
で、ノノはそこで、あ、そっか、自分よりも全然友達慣れしてるから、ちゃんと考えてるんだなってことを理解するわけよ。
うん。
でも、ちゃんとそれを聞いてよかった。でも今度は、じゃあ自分の考えてることを伝えようっていうことで、で、自分の言葉で、なんでアリアのことを知りたいのかってのを伝えるわけ。で、まあ、それによって、そのアリアのコスプレが父親探しのためってことが、まあ、分かったりするって展開あるんだけれども、この辺のね、その、陽キャギャルと陰キャコミショオタク少女の、なんかやりとりが、すごくいいんですよ、なんか。異文化交流と中である、育まれる関係性みたいな感じで。
はいはい、
で、まあ、そのアリアのエピソードっていうのは、大団円になって、じゃあ、目的が果たされたことでアリアってコスプレする必要なくなっちゃうわけじゃないですか。
うん。
それを引き止めるのは誰かみたいなことにもなってって。すっごくね、この二人のね、関係性が、ちょっと今後も 期待したいなっていう。なんか、陽キャと陰キャの喧嘩っぷるみたいな感じに、
はいはいはいはい、
ちょっとなるような感じで。
はいはいはい。
でも、なんか、お互い腹割って話せるような関係性になってんじゃないかなっていうのでね。すごくこれ、もうそのアリアエピソードもいいんですけども、要所要所で見せる。まあこれだけじゃないんですけどね、他にも、ここにもこんな関係性、ここにもこんな関係性あるんですけど、ちょっとこのアリアとノノアはね、見てて、重厚なエピソードの中でほろっとくる関係性萌えだったなっていうので、うん。ちょっと良かったっすね。あと、ノノアがね、今んとこ主要キャラでね、唯一マサムネに恋愛感情を抱かないっていうのもいいんですよ。で、そういう友達関係を見るのにこう、疎いっていうのがあるから、マサムネと誰かの色恋フラグ立ったのを見て、結構他の女性キャラはやきもきするわけじゃないですか。
はい。
例えば、アリアなんかも、ちょっとマサムネに対して、すごく、感謝の気持ちとともにフラグも立ちかけてるんですけど、
はいはい。
そのフラグを見て周りがやきもちしてる中で、一人ノドアが、ああ、みんな仲良しでよかったな、っていうようなことを思ってるのとかもね、ちょっと良くてね。うん、だからちょっとツークールだってキャラ増えてきたけど、もうみんななんかまたいいキャラ増えてきて、いいですよ、これ。またちょっと余談ですけどね、双子レイヤーが出てくるんですよ。
はい、出てきますね。
ね、お姉さんと弟なんですよ。
はい、はい。
で、弟のライムって子がいるんですけど、
うん、
多くは語らないですけど、見てください。多くは語らないけど。はい。ああ、なるほど。余談でもこいつ喋りたがるキャラだなと思っていただけると思いますね。
なるほど。
はい。でもそんな感じでね、ちょっとツークールになったけど、すごく面白くなってきましたっていう。
はい、
うん。
まあ、多く語ってもらってもいいですけどね。
はい、全然。
まあ、それはまた別のお話
はい、別のお話で。はい。はい、そんな感じで、はい、2.5 次元の誘惑と書いてリリサ。まあ、15話から21話くらいの話でした。
はい。
はい。じゃあ、最後、ドイチューさん、お願いします。
妖怪学校の先生、始めました。
うん。
もう、なんか、いいドタバタ学園コメディで。
ね、ドタバタですね。
もう、なんか、令和やぞっていうぐらいのなんかドタバタをずっとやってる感じで、
うん、
すごい楽しく見てるんですけど、本当になんか、はいはい、ドンって押されてピューって飛んでくみたいなのを、
うん、
頻繁に見せてくれるアニメなんですけど。
失われた必殺技を毎週見
るみたいな。はい、なんか、すごく面白いな、これ。って思ってんすけど、うん、でも結局一番のボッケが生命っていう主人公の先生っていうところも、あんだけ濃い妖怪の生徒たち、濃いキャラが集まってんのに、一番変なのが生命くんっていうのもすごく、まあ、面白いなと思って見てるんですけど、
う
ん、
そう
です
ね。
あいつが一番おかしいですからね。
そう、クレイジーですよね。
はい。
なんか、振り回せれてるような振りしといて、周りを振り回してるじゃない。
そうなんですよ。
うん、
教科書ないって時に、後頭部で黒板突き破って、隣のクラスから教室借り、教科書借りるんですよ、あいつ。
ないよ、そんな技。
でもなんか、徐々にまあ、クラスのキャラクターとかも、うん、もうそろそろ、まあ、完全には多分まだ出揃ってないのかもしれないですけど、ある程度、ちょっとずつ触ったりとかして、
うん、
で、割とみんながもう、クラスが結構一つになってるというか、
うん、
生命のために頑張ろうみたいなもう見せてくれたりも、ちょっと熱いシーンとか、なんか体育祭の話とか結構熱い感じの展開とかもあったんですけど、8話で、
うん、
ちょっと、学園ラブコメっぽさも出してきまして、
うんうんうんうん、
はい。桃山さんっていう、
はい。
二口女の。
二口女ですね。
はい。まあ普通にまあすごい可愛い赤い髪のツインテールの女の子なんですけど、すごい可愛らしいんですけど、後頭部の口はめちゃめちゃ毒舌っていう子が、まあ佐野くんのことをちょっと好きになって。
まあそれは。佐野くん薬病神の子か。
そうですね、佐野くん薬病神の子で、体育祭の日に、肘田くんっていう、ドロタボーの子が、 ゲロ吐いて、
うん、
で、そのゲロを被ったのをハンカチで佐野くんに助けてもらったっていうので好きになったっていう、
うんう
ん、よくわかんない恋愛の始まり方してるんですけど。
ゲロである必要あるのかっていう、はい、
なんか別で優しくされたらよかったんちゃうかなって思うんですけど。それでまあなんか、ハンカチをなんかお礼に返すって言ったら、
うん、
あの、受け取ったらパンティーだったっていう、なんか、まあ、平和な恋愛は始まらない感じの。
俺が子供の頃見てたコロコロコミックの漫画見た。
はい、そうそう期待を裏切らないな、このアニメはって思いながら見たんですけど。うんうん、で、B パートでみんなでお風呂に行くって、なんか、
はいはいはいはい、
寮の風呂がちょっと壊れたから、今日は銭湯だ、みたいな。
はい。
でもみんなで銭湯行って、
うん。
もう、それはもう古き良きアニメのことやってますから、
うん、
思ってたら、
うん、
女子側が男子側を覗くっていう展開になりまして。
ここだけちょっと新しいんで。
ここは新鮮なことすんねやって、ちょっと思ったんですけど、
うん。
まあ、やってることは結構ドタバタの感じではあるんですけど、うん、でもそこでちょっと、歌川さんっていうあのガシャドクロの女の子が、
はい、うん、
入道くんっていう一つ目小僧の子のことが好きっていうのを、
うん、
なんか結構さらっと言って、うん、そんなことあったっけみたいな感じもあって、
うん、
すごくなんかそこもなんか、まあドタバタで済んだんですけど、
うん、
まあなんか結局声が全部聞こえちゃってて、
うんうんうん、
で、なんか座敷さんとか座敷わらしの子とかが、まあ、男子が、生命くんすごい大きいね。
うん。
ま、豆はちょっとちっちゃいからな、みたいな、
うん。
なんかそんな話を声だけ聞こえてきて。まあ、その足のサイズの話を、なぜか風呂場でしてたんですけど。そら誤解招くやろっていうような。
そうそうそう。
したらもうなんかもう、座敷さんとかもう覗くしかねえ、みたいな感じで。なんか、風呂も覗くのは男子だけの特権じゃねえんだみたいなのよくわからないことを言い出してで登ろうとしたら歌川さんが怒ってもうやめなさいって興奮してガシャドクロになって、
うん、
上から覗いちゃったっていう
のがそうそうそうみんなの見ちゃった
はいみんなの見ちゃって、うん、でキャーみたいな逆になってでなんか私は見てないわ私はだって入道くんの裸しか興味ないからみたいなもう、
うん、
全部聞こえちゃってて、
うん
で、わちゃわちゃやって、お風呂出たら、男子全員が、ちょっと、本当になんか、汚されたみたいな顔して、全員立って
ちょっと怯えてんだよね、みんな。
そうそうそう。で、女子最低みたいな。全部聞こえてんのよみたいな。でも、走って逃げたりとかするっていう。
性別逆転では見たことあるし。
はい。
新鮮だったな、あれ。
なんかすごく新鮮やったし、なんか男子みんな可愛かったし、あの時。
うんうん、
ちょっといいもん見れたなって思いました。なんか。
でも結構
こういうのええなって思って。
カップルみたいのが、
うん、
なんとなく見えてきたような、
ね。そうですね。うん。
六六尾の、名前なんて言ったっけな、あの子。
黒首はね。あ、そうかな。
うん。だ、はい、あの子も、
生命に。
そう。でも、うん、あれ生命じゃなかったよね。
あ、そうですね。アメの方ですね。お兄ちゃん。
お兄さんの方だったりするっていう、はい、ちょっとしたすれ違い、うんうん、ラブコメみたいなのもなりそうだし。
うんうんうん。なんかいろいろありそうですよね。結構やっぱ、うん、そういうの考えるのもちょっと楽しいぐらいになってきたなっていう。
ただ本当何度も言うけどね、公式サイトはね、はい、全キャラ載せてほしい。
本当そうなんですよ。
本当に何度も言う。
はい。
俺もうそろそろキャラ増えてんじゃねえかなと思って公式サイト見たら、
そうなんです。
変わってないの。
そう。本当に。
頑張ってんと思うな。
本当なんですよ。
昔ながらだから、サイトも。
いや、まあね。
少ない要領でやってんの。
運営も昔ながらでやってますから。
だったらスタッフのなんか制作日記とかもつけてほしい。
ねえ。
あ、フロッピーディスクでやってます。
フロッピーやってんのあれ。
ね、みんなのアイランドとかじゃないだろうな、これ。
誰が魔法のアイランドだよ。
いや、だったらせめてウィキの登場人物クラス分ぐらいは頑張ってほしいな。
ああ、
うん。だってね、ウィキもあんまり細かく書かれてないんだよね。
はい。
だってね、なんか、キャラクターブックみたいなの、普通になんか出そうな感じ、
ね。
うん、
ああね。
うん。それぐらいの。
みんないいキャラですもんね、本当に。もう本当、誰が好きできそうなぐらい、なかなかキャラみんな濃い感じで。
いや、でも本当、なんか、いいものを見させてもらってる感じはあるな。
いいアニメですよね、本当なんか。うん、すっごい楽しく見れてる。
と、ああいうドタバタってやっぱ普遍なんだね。ドリフと一緒で。
なんかね、笑っちゃいますもんね、やっぱ。ちゃんと。
嬉しくなっちゃうっていうか。うん、主人公がスケベって、そんなにはないような気するけど
ね。特殊な癖ですからね、かなりの。
ヘッドフェチで。
うん。
教師だって制服図鑑みたいの持ち歩いてるでしょ？
はい。
問題ですよ、あんなの、
はい。飛び箱飛べない、みんなでどうするってなったら、みんなで制服着ちゃうんですよ。したら飛んだんですよ。
でも意味がよくわからない。
意味がわかんなすぎるよ。
どんな方程式なのか、どんなロジックなのかわかんないよ、これ。
面白いわ、これ。
はい。
はい。いいや、いいアニメです、本当に。
はい。
はい。
了解しました。じゃあ、とりあえず、アニメの感想はもう本当佳境ですけれども、今週はこの辺で、はい。で、B パートはですね、
はい。
先月、生配信やった時に、いただいてたですね、質問、
はい。うん。
こちらをですね、ちょっと抜粋して答えていきたいと思いますので、後半戦もよろしくお願いいたします。リスナーからの質問に答えるよ。
答えるよ。
はい。
はい。ということでですね、11月の生配信で、いただいていた、まあ、いつもね、恒例のアンケートですけれども、まあ、なんか、2次元、3次元に関わらず、なんか我々に、質問があればということで、いただいた質問の中から、いくつか抜粋してですね、お答えしていこうと思います。
ありがとうございます。はい、結構来てたんですね。
結構来てましたね。
うん、
読めるのから読めないのまで。
あら。
まあ、これ、定番の質問ですけれども、最近やったオタク活動の報告をお願いしますと。
オタ活？
オタ活ね。まあ、何をもってしてオタ活というかっていうのもありますけど。
うん、
最近、ちょっと自分の中でね。
はい。
まあ、大きいというかですね、Kindle の。
はいはい。
セールとポイントの大幅還元っていうのが何かってようやく覚えたんですよ。
なんか、
なるほど、こういうことかと。あ、結構大幅還元っていうのはこういうことかみたいなのがあって。
はい。
で、それでね、まあ、ちょっと細かいことを言うと、バイト先からボーナス代わりにいただいた甘ギフがですね、使わず、去年、一昨年の取っといてたんで、
はい、
それで結構ちょっと活発に最近漫画買ってんすけど、
うん、
小説版のスレイヤーズ。
ああ、はあはあ。
これが、まあちょっとセールやってたってのもあったんですけど、大人買いしてしまいましたね。
ああ。
もう30年くらい前に、一回、当時出てた分、完結巻までは読んでんすけど、
うん。
いや、なんか懐かしくなって買って、まだ、一冊分くらいしか読んでなかったりするんですけど、やっぱ懐かしくていいですね。
ああ。
俺、Kindle で小説まだ手出してないんですよね。
本当、意外と読みやすい。
あ、本当ですか。
あと、小説は、スマホでも読みやすい。
ああ、なるほど。
うん。漫画みたく、画面にどうしてもね、漫画だと、
うん。
画面サイズに合わせて縮小されるから、
はい。
今、
見開
スマ
き
ホ
と
で、
かね。
そう、スマホで漫画はもう、セリフから何から、読めなくなっちゃったんだけど、小説はね、スマホでも読みやすいんでね。意
なる
外
ほど
と、
ね。
その移動中とか読めたりしますね。でも、もう今、ちょっと昔のね、まあアニメ
はい。
でも漫画でも小説でもだけど、読み返したい気になってる。うん。もう死ぬのかなってくらい。寿命短いのかなってくらい。
最後にもう一度 あの感動みたいな。
そうそうそうそう。忘れ物を取りに行くみたいな感じで。
ああ。
うん、なんか、そうかな。最近、ちょっと、自分の中ででかかったって、それかな。
ああ、でも俺もそんな感じかな。
うん。
結構まあまあ、前も、集英社系はたまに 50% 還元とかやるじゃないですか。うん、その時に、一気に、普通の KO もとルリドラゴン、一気に買って、とか、うんうんうん。あ、でも俺もね、あれ、この間、セールやってたんで、うん、毛量戦記まだら買いました。
あ、俺まだ読んでないけど買った。
俺もまだ読んでないですけど買いました。
4巻くらい出てた
やつ。4巻、そうですよ、ね。
4巻
、う
んうん。俺全然まだら読んでなかったんだけど、
はい。
急になんか、セールもやってたし、はい、これは読んどくべきかなって思って買った。
うん、確かね、一冊、なんか30、100円くらいやったんですよね、確か。
そうそう、すごく安かった、うん。
めっちゃ安くて。
うん。
でも、そうや、そうや、逆や、ページって思って。
あ、ま、だらってそうなんだ。
はい。あの、海外っぽい、左から。あ、
アメリカ的な。
そうです、そうです。あの、幸せの形の感じです。
ファミツ。
わかるけど。わかるけど。もうちょっとあったよ、多分。外国に寄せるなら。ああ、
まあ、それで言うとね、
うん、
僕はこの間ね、Kindle でセールやってたんでね、
はい、
あの、毛量戦記マダラを買いましたね。
みんな買った？
ちょっともう、読書会やるしかないじゃない。
いや、これね、僕の、はい、あの、知り合いのカーズさんって人がね、はいはいはい、あの、よくね、Kindle のセールをね、教えてくれるんですよ。
カーズさんとはね、すごくね、重宝する。
カーズさんね、そう、めっちゃ探すのをすごく苦労して探してるんで。
うん。
あれ、公式でね、Amazon とか Kindle の公式でちゃんと告知されてるのからされてないのからあるから。
あ、
突発的なセールとかもあるし。
はいはいはい、はい。
それで、ね、カーズさんとかは結構もう探し出して。
俺最近カーズさんのあの X、3日おき2日おきくらいにチェックするようになっちゃったもん。おう。
見よう俺も。
すごくね、重宝する。え、こんなの今セールやってんのみたいなのもあるから。
いや、マダラはやっぱちょっと、なんか、買っちゃいましたよね、やっぱ。
ああ、
買った。
俺読んだことなかったから、すげえドキドキするな。
僕もね、結構、子供の時にね、読んで、でも難しすぎた気がした、記憶が。ちっちゃい頃だったし。でもまあ、ファミコンとかも当時出てたし、だからって。
ファミコン出てたな。
俺ね、子供の頃に、あの、幼稚園戦記マダラは読んでた。
ああ、なんだっけ、それ俺。
あったね。
記憶はあるぞ。
はいはい、あったあった。
なんか兄貴が持ってたのか何なのかで。
俺も兄貴が持ってたわ。
そっちは読んでたんですよね、僕なんか。
同人誌でよくあるやつじゃん、その保育園パラレルとかさ。
そう、学園鬼滅みたいな。
そういうやつでしょ、多分。
うん。
多分そうです。
早いな、
うん、ね。
二次創作より先に公式がやってたくらいの。はー。いや、だから古い漫画ね、すごい読み返したくてね。
うん。
俺、ケロロも、なんかね、はい、また集めちゃいそうな感じになってる。
ああ。
ちょっと前に、3巻5巻くらいまでセールやってて、
はいはいはい。
で、買って読んだら、
うん。
まあ、昔、結構ある時期まで読んでたからね。
はいはい
はい。すっげえ懐かしい気持ちと、やっぱ面白いって気持ちになって、ちょっとまたおじさんトークなってるじゃない。
まあそうだ。
いや、だってやっぱり。
俺、ヒロアカ最終巻買いましたよ。
それ、あの、うん、俺も買ったけど、だからつっておじさんじゃない証拠にはなんない。
うん、急に取ってつけたように。
しかも終わんの嫌やと思って今、ちょっと前から読み返したりしてるから。
いや、RPG の最後の魔王の前じゃん。
いやいや、ヒロアカくらいでね、そんな、薄まらないよ、おじさんとは。
うん。
いやー、確かにな。いや、いいですね。ちょっと古い漫画を買うっていう発表会もしたいですね、なんか。
でもなんか、Kindle やったらほんま、スマホ1個で、見せ合い1個できるからいいっすね。
うんうんうん。
何持ってんのつって。
そうね。確かに、あの、昔だったら紙全部持ってかなくちゃいけない。
そうです、そうです。
はい。じゃあ次行ってみましょうか。
はい。
はい。今年放送されたアニメのオープニングエンディングで印象に残ってるものはありますかという。
ああ、なるほど。
うん。
でも、ダンダダンのオープニングはでもずっと飛ばさず見ちゃう。うん、
ああ、なるほどね。中毒性があるというか。
はい。
えぐいね。
うん。
俺、個人的にはね、多分、まあ、ヘルツでも何度か言ったと思うんだけど、週末トレインどこへ行くのエンディング。
はいはいはいはいはい。
あれが、ユリイカか、あれがすっごい好きで、で、
いい声ですよね。
そう、で、最後の方でさ、ちょっと急に、まあ、変拍子的な感じになるじゃん。なんか、テンポが。
転調してるよ、ね。
エンディングだけ。
うん。
あそこがめちゃくちゃ好きでね。あれ、未だにでも聞くな、なんか。
うん。
もっこまた、好きなオープニングとエンディング僕 YouTube のなんか再生リストに入れてるんですけど、
ああ、はいはいはい。
なんだろうな、でもね、今期はね、結構好きなの多くて、
あ、今期、
エンディングだと俺、甘神さんちの縁結びかな。めっちゃ綺麗。なんかね、甘神さんちの縁結びって、オープニングがエンディングっぽくて、エンディングがオープニングっぽいんですよ。
そういう
なん
のあ
かち
る
ょっ
よ
と
ね。
わかるな。
そういうアニメってあるよね。
なんか。
今
なんか
期
オープ
な、
ニングが
今期
割
もいい
と
ん
ゆっ
だ。
たりした感じで、エ
そう
ンディング
で
がアップテンポみたい
すね。はいはいはい
な。
はい、はい。ランマのエンディングとかすごい好きっすね。
好
うん、映像
き。あんた
も
なん
含め
て。
て。
あれは、短さの中に、やっぱエンディングってさ、曲もそうだけどさ、なんつうの、アニメーションも大事じゃないですか。
大事大事。
ランマのエンディングはね、いいね。
ブレイバーのエンディングもね、映像がやっぱ、おっさんが裸
映像
で。
が勝っちゃってんだもん。あれ、バランスおかしいよ。曲と映像の調和が。
ランマ
ラン
の
マのエンディ
あの
ング。
絵だけでなんかちょっと短いショートアニメとかやってほしいぐらい可愛いっすよね。
ねえ。で、ちゃんとあかねちゃん髪切った後は髪切ったバージョンになってる。だからああいうちょっと、ウィスパーボイス系の女性ボーカルの、なんか、エンディングって好きかも。本気に関わらずですけど。でも、それで言うとね、俺、まあ、昔のバージョンとかから好きだったんだけど、狼と香辛料はエンディングに外れがない感じはあるね。まあ、原作へと重ねてっていうのもあるけ
なるほど。
ど。第一クールがクラリスでアンダンテって曲で、で、第二クールのエンディングがリンゴと君っていう、これは練り飴っていうユニットなのかな。どっちも好きでしたね。それこそオープニングが割と重厚な感じなんだよね。狼と香辛料。今期
なる
の、
ほど。
今期じゃなくて新しいやつは。あと、やった。
あとは、ラーメン赤猫のオープニングとか、やっ
あかね
ぱ、
こね。ああ、
ちゃん
あれ
と、
もいい、なんか。
テーマを、がっつり、
あれですね、
やっ
水
て
曜
く
日
れ
の
て
カンパ
て。
ネラ。
そっか、あれ。でも本当、あれってもう書き下ろしなの
書
か
き下ろしですよね。
な？完全にラーメン赤猫の歌って感じじゃ
そう
ない？
です、そうです、そうです。
とか。
アニメ化が決定する以前より原作ファンから同ユニットの楽曲、招き猫をテーマソングに推しているということを作者が SNS に投稿した縁から主題歌を担当することになったらしい。
じゃあ、この曲使ったらいいなってあったけれども、いや、新しいのを作りましょうになったんだ。っていう感じなんですかね。あと俺、ポンの道のオープニングも好きだったな。あの感じってやっ
ポンの
ぱ、
道ね。
パンパ
ポンポンポ
パ
ポ
パンパンパン。ちょっ
ン。はいはいはい。
とね、なんか曲調は違うけど、歌詞のデタラメな感じとか、ラキスタの持ってけセーラー服的な感じの印象も受けたね。なんか歌詞が、語呂の良さだけで、こう進んでいくみたい
なるほど、なるほど。
な。鹿の子とか。
鹿の子みたいな。
鹿の子もね、あれは、まあ、あれ系はでも、 そのオタク界隈超えてバズったりするよね、TikTok とかで。
う
ん、
そうですね。
おとぎ系は。
今年で言うと、僕山の2期のオープニングがちょっと壮大すぎて、びっくりした
んだ。みんなで踊ってるやつか。
そう。なんかめっちゃ綺麗すぎて。
うん、綺麗やった。
びっくりしちゃった、なんか。
なんか青春って感じがした、あれ。
うん。
なんかクラス全員で作ったミュージックビデオみたいな。
ああ。
で、しかも僕やばでエンディングも、あれ、いつもその話数のタイトルが出て、エンディングみたいな感じになってるんですよ。あの演出も。
はいはい、ああ、いいね。
いいですよね。うん、
そっかそっか。
なんか結構タイトル回収みたいな感じで終わるじゃん。
うん。
うん、
僕はっていう。
そうそうそう。
はいはいはいはい。あの、そうね、演出含めてだよな。
これも本当、これ本当許されるならライブでさ、ね、いろいろ聞きながらやりたいよね。
ああ。
この曲がいい、あの曲がいいって。
阿佐ヶ谷ロフト抑えますか？
抑えるか。
僕今度阿佐ヶ谷ロフトでそれやろうと思ってんすけど。
お
ー。YouTube 流して。
おいいっすね。
うん。おほうほう。あっちでできんのかな、あのバー。
バーできますよ。あのモニター使いますから。
バーホールでやろうとしてます。
あ、そうなん。あっち音使っていいんだ。
はい。あの、普通に携帯つないでできますよ。
そっかそっか。
メインホールに迷惑かけなければ。
はい。
若干音抑えめに。
そうですね。まあ、そんなに人数もいなければ全然できます。
まあ、場合によってはこっちの方が盛り上がってる時あるからな。
ありますあります。めっちゃありますよ。
入れ替えれいいね。
うん。
いえ。
はい。じゃあ次行ってみましょうか。
はい。
俺、次元を問わず住んでみたいところはどこでしょうか？
次元。あ、なるほど、ね。
だから、アニメの世界でも、
現実でも。
世界でもいいし、実際にここ住んでみたい、海外、日本、国内、
うん。なるほど。俺、不便かもしれんけど、夏目友人帳の街いいな。
ああ。
ああいうなんか、田舎がいい。
だろう。
あれ、大分じゃないですか。
大分か。
確か。って言われてるっていう。確かそんなやった気がする。
まあでもね、ああいうところは本当に。
いやいや、九州なんて、ろくな人休んでないですよ。
でもみんないい人だよ。
夏目友人帳の大分は九州じゃないから。なんか俺もうちょっと長野とかさ、あっちのイメージがちょっとあったな。
はいはいはい、確かなんか、あの、先生が大分出身とかに出てたんですよね。で、そうなんじゃないかって言われてる。
緑川由紀先生は熊本県出身
だ。あ、熊本か。熊本だ。
うん。
設定はまたちょっと違うかもしれないですけど。あ、でも、あ、でも大分なのかな、夏目友人。
いや、ごめんなさい。熊本って言ってた気がする。
熊本か。
はい。なんかその辺。
あ、妹だ。人吉駅とか、この辺が聖地に、はい、夏目友人帳の聖地に選ばれてる。
うん。
まあ結構そのアニメの中の場所だと行きたいとことか住んでみたいとこって結構あるけど、
うん。
これもね、いざ行ったら、それは大変でしょうよみたいな感じなんだけど、
だからね、
穏やかなディストピアって結構憧れるんだよ。戦争バンバンやってる感じじゃなくて、
は
い、ちょっともう廃墟が、になってるような。だから、少女週末旅行みたいな世界観。
はい、はい。
ああいうとことかに、なんか痛いって思うときあるね。なんか夢の中の風景みたいじゃない？なんかね、どうやって探せばいいかは、もうわかんないんだけど、昔ちょっと、イラストとかで探してたのが、そういうような風景を描く、なんか、まとめサイトとかが、あって、なんか高い建造物の上とか、
はいはいはい。
まあ、例えばラピュタみたいな、ああいうようなとことか、あと、まあこれもジブリになるけど、千と千尋の神隠しの、あれは油屋？
はいはいはい。
湯屋。
うん。
ああいうようなとこって結構、憧れるというか。
まあね、綺麗な感じもありますしね。
暮らして、で、ちょっと閑散としてて、ちょっと寂しげなところもあるじゃない？
うん。
ああいうところにちょっと住んでみたいな。昨日の旅の世界観とかね。
ああ。
ああ、はあ、はあはあ。
いいっすね。
ちょっと穏やかなディストピア。
うん、うん。
ああ。なんだろう、俺は、割ともう、逆で結構もう、便利な都会に住みたいんですよね、僕は。
ああ、まあね。
だからなんか、
そう、こいつナンバーワン。
なんか、たまにあるじゃないですか、なんかもう、近未来的な世界観で、もうロボットが食べ物を運んでくれるみたいな。
はいはいはいはい。
はいはい、
僕、ああいう、都会で何にもせずに平和っていう。う
んうん、
それも一つのディストピアっぽいけどな。
まあ、そうですね、ディストピアですね。
うん。
ああ、だからあれかな、リコリコで、
うん。
ほら、一般の人たちって、もう平和というか、
うんうん、
じゃないですか。うん、裏ではいろいろやってるけど、表向きというか、はいはい、一般市民は割と平和に暮らしてるじゃないですか。
うん。
だから、それでいいですね。
ああ、なるほど。自分は気づいてない。もうそういう。
その、裏でね、裏社会で何やってるのかは知らないけど、
うん。
ああいう、今日も事件は何も起こりませんでしたっていうのに、
あ
ちゃんと騙されて、
どっぷり使ってる。
うん、ぬるま湯、ぬるま湯。
ぬるま湯か。
都会のぬるま湯。幸せですからね。
うん。
でも、まあ、なんだかんだって東京便利だからな。
あ、ストロソーにします？飯も
つくし。ストロソーにする？
ちょっとドタバタうるさいかもしれないですけど、飯も Wi-Fi もありますよ。
まあ、Wi-Fi 大事だな。飯と Wi-Fi 大事だな。
俺、ちょっと前にあの、世田谷線っていうのに乗ったら、
うん、
何ですかあの、世田谷線っていうの。
あれ、すごいっすね、あれ。
え、どんな？
だバスなんですよ、言ったら。電車なんですけど。
うんうんうん、
ほんと、路面電車みたいな感じで。
都電みたいな感じ？
みたいな感じです。はい、だから、うん、スイカも、
うん、
なんか、乗るときにピッてして、降りるときにどこ、
うん。
おしゃいんだろうと思ったら、なんかみんなそのまま出てってるし。
うん。
ああ。
なんかバスみたいな感じあるし。
ああ。でも、鳥取の境港線そんな感じだったな、スイカの使い方。
そうだから、東京でこんなんあんねやって思ったんですよ。
びっくりした。あ、それが、そのシステムが東京で、うん、世田谷で。
うん。
そう。で、しかも、世田谷駅って、
うん、
名前の駅がそんな、や、感じだから。
うん。
何ここと思って。
お
何あの、アストロ層の周辺の。
うんね。
と思いました。
なるほどね。世田谷侮れないな。
世田谷千円線。
ねえ。ちょっと、高級な住宅街のふりしてしといて。
そうなんですよ。
なんか全然そんなことないっぽいですね。でも。
うん。
あ、了解です。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。最近買ってよかったものはどうでしょう？
4 リットルの焼酎かな。
コーレイ。
ちょっと待って、もう、4リットル。
はい。
業務用だ。
もう、店開けってやつじゃん。店やる人が買うやつじゃん、それ。
いや、もう、ブラックフライデーでちょっと安くなってて。
いや。
こっちの方が安いやん、って思
って。大丈夫、本当に。本当に焼酎？メッシュとかじゃないよね。
焼酎です。
工業用アルコールとかじゃないよね。目潰れるやつじゃないよね。
大丈夫ですよ。
闇市とかで出回ってたやつじゃないよね。
ちゃんと麦焼酎です。
ほんと麦って書いてる？それ、なんか。
書いてはいます。
俺はでも最近買ってよかったものはね、もう机と椅子。
ああ。
もう、まあ、ようやく買ったんですよ。で、その、もう資金がどうとかじゃなくて、どこにどう置くかみたいのでずっと悩んでて。
はいはいはい。
で、サイズとかどうしようとかで、まあ、じゃあ、机の上にパソコンのあれ乗せる、あれ乗せる、じゃあスペース的にはこれくらいとかって、それですごい時間かかって。
はいはい。
先月くらいかな、買ったんですけど。
うん。
こんなにやっぱ椅子が腰に優しいとは。
あ、そこ。だって地べたでしたもんね。
そう。もう、 あぐらでずっとやってたから、もう腰完全に壊してて。だから、はい、バイト先が一番楽だったのよ。デスクワークで。
ああ。
一時期バイト、夜勤終わっても、バイト先でアニメ見てたからね、家帰って見るのしんどくて。本当にもっと早く導入すればよかったと思うくらい。
いや、そうでしょうね。
机と椅子ですね。
なんだろうな。
松崎さんは。
俺でも本当に漫画か、飲み物か、飯かとかしか。
買わないもんね。
あんな飲み物飯。
買ってないから、なんだろう、全然最近じゃないんですけど、
は
い。
2年、もっと前か、ぐらいに、買って、便利って思ったのが、壁掛け時計。
なんでこうたん？
いや、朝パッて起きたときに、何時かわかんないっていうのが、基本もスマホで時間見てたし、
まあ、起きたらパッとスマホ見て、今何時か確認するみたいな。
で、スマホも、なんか、あれどこやったっけみたいなときがあって、その時もう、どこで時間見りゃいいのか、なんかわかんなくなって、テレビつけたり、パソコンつけて、時間を、みたいな。
一仕事だな。
感じだったから、ふって顔向けたらもう時間がわかるっていうのが。
ああ、それはでもね、わかる。
なんかわかるな。なんか、俺、なきゃなくても大丈夫だけど、あったら絶対見てる感じはある。
ああ、そう。
この空間に時計があったら。
僕もテレビの上に置いてます、時計は絶対。
俺ね、映画館って俺昔あったと思うんだけど、
はい、
スクリーンの横にデジタル時計が欲しい。
ああ、なんか、
時間の経過が、今の映画って長いから、
はい、
例えばだけど途中で尿意を催した時に、
はいはいはい、
あと何分
今行くべきか、それとももうちょっと頑張りゃ終わるのか、みたいなのの把握ができない時があって、
中野芸能小劇場みたいにしてほしい
と。あ、そう。俺、昔はなんかあったようなイメージもあるんだけど、今ってまあ、基本的に、もう、どこ行ってもないからね。
まあね。
暗館とかだ、の方があったのかな。
なんか昔はなんかあったようなイメージはあるんですよ。そのシネコンになる前は。
はい。
もう俺のあれね、まあ気の散る人もいるのかもしれないけど、
ね、まあ、そうでしょうね、やっぱ。
あれはでも、時計だけは、なんとか、って思うときあるな。
そうか。
椅子の時計っても意外と見なかったりもするんだよな。なんか、仕事先とかで、ちょっと時間の経過とかの把握が必要なときとかでも。なんか、会場に時計あっても、意外と見てなかったりするときもあったよな。なんか10分のネタって尺あるときに、
はいはいはい。
時計はあるんだけど、なんか出てったときにまず時計の確認忘れて、時間の経過が分かったことあるみたいなのがありますね、なんか。
だから生配信いつも延長してるんですよ。
時計いつも置いてくれてんのになって、
はい、
やりやすいところに。
はい。
あれそう、昔マシンガンさん、3分のネタって言ったら、3分のアラーム鳴らして。
うん。鳴ったから帰り回すでしょうね。
あ、そう。
がっぽり建設でも見たことあるな。
そう。ピピピピピピピ。
そうそうそう。
よし、鳴ったから帰ろうっつって。
うん。なんか久々にテレビ出たら、緊張して巻きすぎてならんかったっていう話でしたね。昔。
次行きますか。
はい。
はい。幼馴染にいたら良かったキャラはいますかと。
幼馴染
？
うん。その、個人の幼馴染感にもよりますよね。どのタイプの幼馴染が良いかっていう。
いや、そうなるとなんか、結果幼馴染みキャラになんかなる気もするけどな。
そうだよね。
でも結構幼馴染みキャラって設定だけ見たら多かったけどね。ちょっとバーッと調べたら。俺でもね、まあ、ね、幼馴染みキャラではないけど、もう幼馴染みって聞かれた時にパッと思いつくキャラが、軽音のりっちゃん。
おお。
なんか幼馴染みにいてほしいキャラのタイプ。
ああ、ちょっとわかる。
うん。
なんか面倒見も良さそう。
そう。で、あんまりこう、精査を感じさせない。でも、どっかで、途中で、俺は気づいちゃうのよ。あ、この子、やっぱ女なんだ、みたいな。俺気づいちゃうのよ、途中で。幼年期の終わりみたいなさ。
なるほど。
なんか、りっちゃんってパッと浮かびましたけどね。どうですか？
難しいな、結構。
僕ね、
うん、
むしろ男のキャラの方が、
欲
しいかな。なんか、めっちゃいいやつ。だから僕の中では、トゥーハートのマサシなんですけど。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
はい。ああいう感じの、主人公の恋愛には、全然邪魔とかもしないけど、
うん、
すごくいいやつでいてくれる。
いいやつなんだ。
あ、でも、マサシはちょっと可愛すぎないか。同性の幼馴染のポジションで置くには。ストーリー変わってきそうな気するんだけどな。
そういうこと？
ときめものヨシオはムカつきますもんね。
まあ、不要な子だけどね。不要な子だけど、確かにね、俺個人としては、あんま、合わないかも。なんか二十歳になってから、特に二人で飲みに行ったりしないかも、彼と。お前、
まあ、卒業したら。
そうそうそう。なんか、お前、あっと女の話ばっかじゃん、みたいな。もういいよ、その情報とか。まあ、同性幼馴染みね。
なるほどな、
友達でいてくれる感じ。がするかな。
異性で考えちゃうな、でも。
でも異性ってなんかやっぱちょっと恋愛になってもなーが。
うん。
ってなるとやっぱ好みの女じゃないとかになってくるのか
な。ああ、好みじゃないキャラクターってこと？
好みじゃないとか恋愛には発展しないぐらいの方がいい。トンボ。
ああ。
多いトンボ。
おい、じゃあ。
ちっちゃい頃から知ってるっていう。
じゃあ住民じゃん。
ああ、そうですね。
島で。
あそこでちょっと住みたいっすよ、あの島。
あの島に住みたいだ。
うん、
じゃ
あ。
離島？
はい。
ゴルフ場のある離島？
そうっす。なんか、ね、どうせ無免許で運転してても大丈夫でしょ、あんなとこ。
もう全部が私有地みたいなもんだから
ね。はい。
それ離島に怒られるぞ、お前。離島だってあるわ、ルールって言われるぞ、お前。おーい、あ、トンボね。でも、それ、トンボこそ、途中でお前気づくって。
まあ、ちょっと。
女の子だってことに。
ちょっと高校生編、ちょっと可愛くなりましたもんね。
だろ？
うん。
もう制服着ちゃったら終わりよ。制服着ちゃったら幼馴染の関係性なんか、男女終わりよ。
そっか。
うん。
でも、土井さん実際にあの島に行ったら、マジで、はい、おばあちゃんとかしかもう目に入らなくなるから、多分大丈夫だと思います。
俺はそれで、あそこのドイチューってやつがなんか、苔に目色目使ってるとか。しかも、苔って言ってもその未亡人とかいうレベルじゃなくて、おばあちゃん、あそこのおばあちゃんになんか、やたら入り浸ってんだけど。
俺もおばあちゃんまでは、そんな
。ウドさんレベルまでいかない？ハイになるまで。
5、60でしょ、まだ、言っても。
まあでも、幼馴染とかまたちょっと大々的に、男別、女別でも語りたいですね。
幼馴染キャラ。
うん。
なるほど。
ああ、なるほどね。
男女別で。 マサシはね、ちょっとまた話変わってくるって。
いや、いやいやいや、まあまあ。うわ、まあまあ、そうか。
俺さっきトンボがセーラー服着たらみたいな話だった時に、マサシがセーラー服着たらって言いそうになった
もん。何を言ってんすか。
終われもう。終わり終わり。
あ、じゃあ最後。
そうです。
最後。はい、もう最後これで。
え、大丈夫ですか、時間。大丈夫ですか。
はい、今回
時計置いてくださいよ、本当。
そんなない。
本当に。
これ最後のあれなんで、最近アニメや漫画を見る以外で新しくハマったものがあれば教えてください。
ハマったこと。何？なんだ？
アニメや漫画を見る以外でハマったものがあれば教えてください。
うん、なんだ？
ハマりそうなのはある。
おお、なんでしょう。
九州の醤油、甘いやつ。
なんか九州の醤油、なんか甘いって言いますね。なんか。
あれで卵かけご飯をこの間ロフトのスペシャルでやって余ったから食っていいって食ったんですけど。
うん。
めちゃめちゃ美味しいですね、あれ。卵かけご飯にすごい合う。
それはスーパーとかでも売ってるような醤油なの？
スーパーでも売ってんのかな。それはなんかまあ業者から仕入れましたけど。
店で出せ。甘口醤油みたいな感じな
の？九州の醤油ってでも甘いんですよね、ちょっと。
そうですね。うん。はい、何が入っているのやら、わかりません。
九州
やべえな。
お前が九州に偏見あるんだよ。九州から出てきたくせに。
これが真実ですよ、真実。
まあ、九州男児が言うのがそうなんやろ。
本当なのそれ。甘口醤油何が入ってるかわかんない。
ハマる前でよかった。抜け出せへんとこや。廃人になる。
そうだね。
まあまあ、九州の醤油はね、ほんと有名ですからね。
ね、
うん。うまいですよ。
俺最近ハマってんのは韓国映画。韓国の犯罪物
映画。じゃなくて。
うん、恋愛的なのじゃなくて、なんか韓国ノワールとか韓国クライムとか言われてる映画は結構ハマってて。
うん。
まあ、ドンソクっていう役者が好きでね、結構その役者が出てるやつは、まあ結構見てますね。ここに来てこっちハマるかと思って、ちょっと自分でも新鮮でしたけどね。さあ、松崎さんどうでしょう？
最近、トマトジュース。
あんまイメージないわ。
病院行って、そしたらその血糖値、血圧かなんか上がりにくいみたいな、その最初に野菜食べるみたいな。
血糖値。
で、どうしてもその野菜とか食べられないとか、お金がない時とかサラダ買うのもちょっともったいないみたいな時は、ちゃんとまあ成分見てですけど、その野菜ジュースっていうのはもうトマトジュース、その砂糖とか入ってないやつ。
なんか、野菜ジュースは逆に良くないとか言われなかった。
言われました。
野菜取る感覚で飲む人いるけど、あれはもう全然別物って言われた俺。
結構
トマトジュースは塩分が少ないやつ、入ってないやつ。
そうです。
上じゃないと、それもダメって言われた。
だから僕、トマト嫌いなんですけど、トマトジュースはだって飲めるようになりました。
えらい。
俺もトマトジュース子供の頃飲めなかったけど、今どっちかっていうと好きな部類に入るな。
あんまり飲
めない。変わるのよ、
比較。
うん。まあ、ということで、こんな感じでしょうか。
はい。
はい。ということでですね。まあ、ちょっとまたいろいろ質問が溜まった頃に、こういうようなコーナーやろうと思いますし。
はい。
生配信の時に、募集したやつは、一応予備でもらってるんで、こういう形でですね、ヘルツで、発表したりもしますので、皆さんまたアンケート問わればよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということで、今週の B パートは、リスナーの質問に答えようでした。はい。エンディングです。
はい。
じゃあですね、感想をいくつか読みたいと思います。こちらですね。閉店前日に聖地巡礼してきましたということで、伊東洋華堂の春日部店閉店の話題、まあ先週くらいから出ましたけれども、
はい。
そこに行ってきたという。
お、
写真とかも上げていただいててですね。で、佐藤ここの華堂ってネーミングセンス最高ですよね。公式な粋な計らい素敵です。なんか、 ま、閉店に当たってなのかな、なんかいろいろ、しんちゃんの、なんか展示的なモニュメントっていうんでしょうか。はい。というのが展示されてたようで。
一回ね、ありましたので、その、実際に、伊藤洋華堂の看板が佐藤九日堂になった時期ありましたもんね。
はぁ、あ、そんなこともあったんだ。
ありました、ありました。
いいですね。
うん。
跡地とかどうなるのかね。もう、建物自体やっぱ壊しちゃうからね。
ああ、どうなるんでしょうね。うん。犬木にはでかすぎる気がするもん。
あねえ。
老
朽化とかもね、あるかもしれない
ですね。まあ、そうですね。
なんかでも聖地として残ってほしいような気持ちはありますけどね。
うん。
はい。じゃあ、こちら。漫画紹介しましたが、三平さんおすすめの、小玉マリア文学修正一巻購入しました。言葉遊びのような、思考実験のような不思議なやりとりは癖になりますね。小玉さんが終始振り回す側かと思いきや、ふえたくんの寺いのない言葉に時折翻弄される小玉さんも可愛かったです。各話の参考文献も気になります。ということで。そう。毎話毎話ごとになんか参考文献みたいな感じで、いろんな文学作品が紹介されてて。うん。
じゃあ、バーナード城曰くみたいな感じ。
でも、そうか。バーナード城曰くもあったな。あれよりもっとね、なんだろう。文学してるというか。
あ
れは割と引用するのが多かったじゃん。
そうですね。
そうですね。
その時はこうでこうでみたいな。
うん。
はい。
もっとすごく漠然と文学してるようなイメージがありますね。うちの小玉マリア文学修正は。はい。ということで、今週はこんな感じですね。はい。感想どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、告知ですけれども、まあ、出張ライブはご依頼案内ページより、お気軽にお問い合わせください。ぜひぜひ我々を、地方に、呼んでください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況は、まあ、今年は劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、まあ、こちら月額550円。そして、生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、皆さんぜひぜひご登録よろしくお願いします。
お願いします。
やらかしもすべて見られますので。
そうです。
はい。
貴重です。
貴重な放送事故見れますので。そして、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジンが配信中です。各週金曜20時更新となっておりますので、皆さんこちらの方も、チャンネル登録、ご視聴、コメント、感想などよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちょっとね、メルコネさんの方で、ちょっと、大幅なメンバーチェンジが。
どうなるんだろう。
ええ
ー。うん。
ちょっと我々としては続いてほしいので。
ちょっと、視聴率を上げてください。
ね。はい、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二歳メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二歳ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第467回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし でした。
はい、オッケーです。
一人者の漫画が 50% オフってカーゼ SP さんが言ってます、ね、すごい
な人情報。
はい、45分前に
松崎さんどうしました。なんか
あ、いや、 三平さんの、
うん。
ボーナス代わりの甘ギフカードって俺未だにちょっとピンときてないんですけど、俺ずっと引っかかってるんですけど、俺。
はい。でも、文字通り、文字通り。
それ、合法なやつですか、それ。
それ合法でしょ。
いや、なんか、あれじゃないですか、なんか給料を何、何とかでみたいな。
いや、だから、
まあ、そうめんでみたいな
こと。すごく細かく言うと。
そうそう。
そんな、ここ掘り下げられるとは思わなかったですけど。いや、僕結構仕事するんですよ。
はいはいはい、はい。
バイト先で。
はいはい。
まあ、他の人出れなくなった時も、まあ、割と、お金欲しいのがあるんで、率先して出れる時は出てたりするので、でそれで、おそらく社長のポケットマネーから、
ああ、なるほど。
はい。ということで、まあ、だから、ボーナスではないですけれども。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、まあ、頑張ってくれてるんで、三平さんは、みたいな感じで。
なるほど。
社長から三平さんって言われてるのもね、いろいろ掘り下げたい部分ではありますけれども。はい。
よかった、ほっとしました。